聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヨハネの福音書第12章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。では大鶴兄弟、ヨハネ12章の12から15まで読んでください。
その翌日、祭りに来ていた大勢の人の群れは、イエスがエルサレムに来ようとしておられると聞いて、シロの木の枝を取って出迎えのために出て行った。そして大声で叫んだ。ホサナ、祝福あれ。主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に。イエスは、ロバの子を見つけてそれに乗られた。それは次のように書かれている通りであった。恐れるな、シオンの娘、見よ、あなたの王が来られる、ロバの子に乗って、
はい、次週21日は復活祭。イエス様が墓から死からよみがえられたことをお祝いする祭りですが、その前の1週間、今週は受難週。イエス様がその生涯の終わりに、私たちすべての人類のために苦しみをお受けになった週です。受難週。時系列で見ていきますが、皆さん週法を見てください。右ページの真ん中のあたりに、受難週4月の14日から20日までとあります。今読んだところ、今日日曜日、イエス様はロバの子に乗ってエルサレムに入場されました。13節に、シュロの木の枝を取って出迎えのために出て行った。そして大声で叫んだ。ホサナ、祝福あれ。主の名によって来られる方に、イスラエルの王に。その時、群衆がシュロの木の枝を取ってイエス様を迎えたため、パームサンデー、シュロの日曜日と言います。エルサレムに入られたイエス様は、連日そこにいるユダヤ人たちに神の御言葉を語り、夜はベタニア、マルタとマリア、ラザロがいるところに泊まられました。そして木曜日、イエス様は弟子たちの足をお洗いになり、これを千束木曜日と言います。最後の晩餐を行われ、イスラエルの暦は日没から日没までが一日です。夕方から一日が始まります。もう金曜日に入りますが、ゲッセマネに行き祈られました。皆さん、この今週の週報の表紙はですね、このイエス様がゲッセマネで祈られた、その祈りのですね、を表紙に、つけています。金曜日の夜、このゲッセマネで捕らえられたイエス様は、大祭司カヤパの家に連れて行かれ、その夜ですね、ペテロがイエス様を三度知らないと告白いたします。夜が明けて裁判が始まりました。ユダヤ人たちの圧力に屈したローマ総督ポンテオ・ピラトによって有罪とされたイエス様は、金曜日の朝9時に十字架にかけられ、午後3時に、ね、息を引き取られました。そしてその日のうちに墓に葬られましたが、3日目日曜日の朝、死人の中から墓からよみがえられました。これが受難週にイエス様に起こった出来事です。イエス様は十字架にかけられた時、十字架の上で七つの言葉を語られました。今日は受難週にちなんで、イエス様の十字架上の七つの言葉のうち、最初の三つから十字架の意味とイエス様の御心についてお話をいたします。イエス様のが十字架上で語られた七つの言葉は、週報の裏に記しています。どうぞこちらを見てください。 では十字架上の第一の言葉、ルカニ福音書の23章の32から34、大鶴兄弟読んでください。
他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼はイエスと犯罪人と十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。
はい、34節。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。これがイエス様の最初の言葉です。これはどういう意味でしょうか。兄弟姉妹、私たち人間は全員誰でも許されなければならない存在だということです。皆さんに質問します。もし誰かが人のものを盗み、盗んだ後で本当に自分は悪いことをしたと反省し、盗んだものをそっくりすべて相手に返した場合ですね、盗んだ人の行為はすべて帳消し、あたかも何もなかったかのように、盗んだことのないようになるでしょうか。もう全部そっくり返しました、どうでしょうか。そのことが起こらなかったようになるでしょうか。答えはノーです。確かに彼は反省し、相手に謝罪し、返済し、許してもらいました。人間社会では罰を受けることはないでしょう。しかし神様の前では異なります。彼が物を盗んだその時、彼は神の義、神様の正義を破ってしまいました。人は罪を犯す時、人間に対してではなく神様にも罪を犯すのです。ルカ15章に放蕩息子の話が出てきます。父親のもとに戻った息子は父に対してこう言います。ルカ15章21節、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。天とは神様のこと。父親に対してだけでなく神様に対しても罪を犯しました。あなたの父と母を敬えという神様の律法十戒の第五戒ですが、彼は破り神の義を傷つけてしまいました。一箇所聖書を開きます。ローマ人への手紙3章を開いてください。では大鶴兄弟、10節から12節読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと声を出してお読みいたします。ローマ人への手紙3章10節から12節、どうぞ。
それは次のように書かれてある通りです。書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。すべての人が迷い出て、皆共に無益なものとなった。善を行う人はいない、一人もいない、
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。すべての人が迷い出て、皆共に無益なものとなった。善を行う人はいない、一人もいない。ここに義人はいない、一人もいないとあります。義とは何でしょう。広辞苑で引くと、キリスト教で神の正しさ、また人の神の前の正しさとありますが、聖書が言う義は3つの意味です。第一、生まれてから一度も罪を犯したことがない。2つ目、心に何の責め 良心の呵責というのがない。3つ目、悪魔サタンが訴えるどんな口実もない。お前はこんなことをしたではないかと何ら訴えられることがない。これが義です。もう一度言います。生まれてから一度も罪を犯したことがない。2番目、心に何の責め良心の呵責というのがない。3つ目、悪魔サタンが訴えるどんな口実もないこと。これが義です。もちろんそんな人は地球上に一人もいません。それは伝道者の書7章の20節にこう書いてあります。この地上には善を行い罪を犯さない正しい人は一人もいないから、こうあります。私たちは神様の前には全員罪人、私たち人間は許されなければならない存在。聖霊様は私たちに罪を示してくださるお方です。父よ、彼らを許してください。彼らは自分たちでは何をしているのか自分でわからないのです。私たちすべての人の罪の身代わりに十字架にかけられたイエス様、ユダヤ人たちやローマ兵たちはそのことも知りませんでした。イエス様が自分たちの身代わりに十字架にかかった頃かかられたことすら知りませんでした。イエス様は私たち全人類の罪のですね許しを死なる神様に祈られ、罪のないお方が私たちの身代わりに罰を受けてくださいました。第二コリント5章の21節、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。神様の前に正しいもの、罪なきものとなるためにイエス様が身代わりに十字架にかかられたということです。はい、では第二の言葉に行きます。では踊る兄弟、ルカの福音書23章の39から43節を読んでください。
十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスに行きます。
イエス・キリストの十字架の上での第二の言葉。誠にあなたに告げます。この誠にをアーメンと言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。イエス様と共に2人の犯罪人がイエス様の右と左に十字架にかけられました。そのうちの1人はイエス様に悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言いましたが、もう一人は彼をたしなめて言いました。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないか。そしてさらに、我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そしてイエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。彼は十字架の上でイエス・キリストを受け入れました。イエスは彼に言われました。誠にあなたに告げます、 あなたは今日私と共にパラダイスにいます。パラダイスというのは天国のこと。アダムとエバが最初に住んだのもパラダイス。貧乏人ラザロが死後に行ったアブラハムの懐も黄泉にあるパラダイス。そしてこの犯罪人が行くのも天国パラダイスです。天国とはどういうところでしょう。一言で言えば神がおられ、神が支配しておられるところです。そこが天国です。聖書にはですね、慰めの場所、呪いもなく病も死もない、悲しみも涙もない、叫び苦しみもない場所、夜がなく光と平和と義と愛に満ち満ちた場所、そこが天国です。皆さんに質問します。イエス様はどんな思いで、どんな気持ちで十字架にかけられたと思いますか。いやいやですか。できるなら逃げたい、避けたい気持ちだったでしょうか。イエス様はどんな気持ちに十字架にかけられたと思いますか。はい、ヘブル人への手紙12章を開いてください。2節です。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。では小鳥兄弟、2節だけ読んでください。
信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。ここにイエス様はご自分の前に置かれた喜びのゆえにとあります。イエス様は喜んで十字架にかかり、その恥ずかしめと苦しみを忍ばれました。ではイエス様はなぜ喜ばれたのでしょう。イエス様の喜びというのは何なのでしょうか。それは十字架にかけられたその時、犯罪人の一人が自分の罪を悔い改め、イエス様を救い主と信じたということです。これがイエス様の喜びです。ルカ23章42節、イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。兄弟姉妹、よく聞いてください。イエス様の最大の喜び、それは罪人である私たち人間が罪を悔い改め、イエス・キリストを救い主と信じ、罪が許され、魂が救われ、天国の民となること。これこそがイエス様の最大の喜び。そのことのためにイエス様はあのむごい十字架を忍ばれたのです。ヘブル書12章の2節、イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。十字架刑とは生きたまま人を両手両足を釘を打ち十字架の上に放置する刑ですから、すぐには死にません。 2,3 日もっと長く苦しみます。多くの場合発狂します。ユダヤ人たちは、自分たちはどんな刑罰を受けるよりも、どんな死に方をするよりも、十字架だけはもう絶対絶対かかりたくない、十字架では絶対死にたくないと思っています。 どんな他の刑罰よりも十字架だけはかかりたくない。それは理由があるのです。それは木にかけられたものは呪われたものであると聖書に書いてある。申命記21章23節です。つまり十字架刑というのは地上での苦しみだけなくですね、永遠に神に呪われる、そのことをユダヤ人たちは知っているからです。木にかけられたものは呪われたものであると書いてあるからです。その十字架にイエス様は自ら私たちの救いのために喜んでかかってくださいました。なぜでしょう。私たちを愛してくださったからです。はい、それでは第3の言葉に行きます。ヨハネの福音書19章です。25から27、大鶴兄弟読んでください。
兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った、
はい、イエス様が十字架にかけられた時、弟子たちの多くは逃げてしまいましたが、十字架のもとにはここにイエスの母マリアと母マリアの姉妹、クロパの妻マリア、クロパは聖書ではここしか出てきませんが、ルカ24章18節でイエス様が復活された後、エマオに行く2人の弟子の1人の名がクレオパと書いてあります。このクロパと同一人物であろうと言われます。そしてマグダラのマリア、26節、イエス様は十字架の上から極限の苦しみの中でも母マリアのことを気遣い、マリアのそばに立っている愛する弟子、これはこの福音書を書いたヨハネのことですね母に向かって、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われ、その弟子に、そこにあなたの母がいますと言われました。この時からこの弟子ヨハネはイエス様の母マリアをあたかも自分の母のように家に引き取り、終わりまで面倒を見ました。イエス様の十二弟子の中でただ一人殉教しなかったのがこのヨハネ。私はヨハネは母マリアの面倒を見るため、神様はヨハネを殉教から逃れさせてくださったのではないかと思っています。ここで聖書は何を語っているのでしょう。それは神の家族のことです。一箇所聖書を開きます。マタイの福音書12章を開いてください。では大鶴兄弟、46から50を読んでください。
イエスがまだ群衆に話しておられるときに、イエスの母と兄弟たちがイエスに何か話そうとして外に立っていた。すると誰かが言った。ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに話そうとして外に立っています。しかしイエスはそう言っている人に答えて言われた。私の母とは誰ですか。また私の兄弟たちとは誰ですか。それからイエスは手を弟子たちの方に差し伸べて言われた。見なさい、私の母、私の兄弟たちです。天におられる私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。
はい。これと同じ内容、並行記事と言いますが、マルコ3章、ルカ8章にも記されています。 イエス様の地上の家族、母と兄弟たちが何かイエス様に話そうと外に立っていることをある人が知らせたとき、イエス様はその人に言われました。48節、私の母とは誰ですか、また私の兄弟たちとは誰ですか。そして次にこう言われました。弟子たちの方にですね、差し伸べて、手を差し伸べて言われました。見なさいと、この人たちが私の母であり兄弟たちなのです。神の御心を行う者は誰でも私の兄弟姉妹また母なのです。兄弟姉妹、よく聞いてください。聖書は家族をとても大切なものと語っています。人が作られて最初にできたもの、それは家族です。家族は人間のどんな集まり、国家や企業や教会よりも先に作られですね、神様の祝福を受ける器、入れ物として作られました。神様は家族を作りですね、夫婦を作り、家族を作り、祝福されたとあります。家族こそですね、祝福を受ける器なのです。ですから聖書は第一とめて5章の8節にこう書いてあります。私だけお読みいたします。もしも親族ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって、不信者よりも悪いのです。クリスチャンでありながら家族をですね、顧みなければ、未信者より悪いと、こう書いてあります。テモテ第一五章の八節です。争いのない良い家族を持った人の人生は幸せです。反対に不幸な家族を持つ人の人生は不幸です。家庭は、家族は神様の祝福を受ける場所です。しかし今この家族が、家庭が破壊されています。家族に大きな問題、離婚の問題、虐待の問題起きています。サタンは祝福のもとである家族を攻撃するのです。家族は人生にとってとても良いもの、大切なもの。しかし聖書はこの地上の家族よりももっと大切なもの、それは神の家族、天国の家族であることを教えています。イエス様は言われました。今読んだところです。48節、私の母とは誰ですか、また私の兄弟たちとは誰ですか。見なさい、私の母、私の兄弟たちです。弟子たちの方に手を差し伸べて言われました。天におられる私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟姉妹また母なのです。ここにおられる皆さんはイエス様を信じているなら二つの家族を持っています。この地上の家族と天国の家族です。イエス・キリスト様を救い主と信じた皆さんは全員ですね、この宇宙の創造者である神様をお父さんと呼び、お父さんとする天国の家族の一員です。どうぞ皆さん隣の人を見てください。自分の隣の人をですね、はい、隣の人を見てください、ね、その人はあなたの母であり兄弟であり姉妹です。あなたの隣の人はあなたのですね、母であり兄弟であり姉妹です。この地上の家族は一時的、地上で別れを告げますが、天国の家族は永遠です。次週は復活祭、先に天に召されている召された兄弟姉妹を偲んでの記念礼拝です。今しばらくこの地上では会えませんが、私たちが天国へ行った時、先に召された兄弟姉妹と再び会うことができる。もう別れも死も涙もない、永遠に天のお父様とイエス様のもとでですね、共に過ごすことができます。ですから兄弟姉妹たち、何としてもあなたのこの地上の家族を天国の家族に迎え入れてください。 導いてください。地上でも天国でも永遠の家族になれるのです。私の母は、私が24歳の時、母は55歳という若さで天に召されました。もう母とは46年間会っていません。しかしそれは永遠という時間に比べればほんのひととき。私がこの地上の働きを終えてイエス様のもと天のふるさとに戻ったとき、そこに母がいる。また先に天に召された兄弟姉妹たちがいる。再びですね、母に会うことができる。私はいつもそのことを希望に生きています。イエス様は言われました。ヨハネの福音書19章の26-27、女の方、そこにあなたの息子がいます。弟子に、そこにあなたの母がいます。兄弟姉妹、永遠の家族である兄弟姉妹たちをどうかどう皆さんは愛してください。あなたの家族です。聖書もガラテヤ人への手紙6章10節でこう言っています。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう、とこのように書いています。イエス様のですね、弟子の条件の一つもですね、あなた方が互いに愛し合うことですね。そのことがによって人々があなたをイエス様の弟子と認めるのです、とあります。今日はイエス様の十字架の7つの言葉より最初の3つについて語りました。第一、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。私たちは全員許されなければならない存在であるということ。誠にあなたに告げます。あなたは私と共にパラダイスにいます。十字架にかけられた犯罪人の一人がその場でイエス様を受け入れたときに、イエス様、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるのですよ、と答えてくださいました。どんなにひどい罪を犯し告白人だったとしても、イエス・キリストの十字架の血によって許されない罪は一つもありません。すべて許されます。三つ目、女の方、そこにあなたの息子がいます。そこにあなたの母がいます。私たちは神の家族です。愛し合う家族です。そしてこれは永遠の家族です。このことをお伝えします。そして次週はね、残りは次週復活祭にお話をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。今日は受難週、イエス様が復活の前に苦しみを受けられた、そのことを思い出す週です。そして今日はイエス様が十字架の上で語られた7つの言葉の3つから語りました。その一つ一つには本当に大きな深い意味があります。どうぞこのことを知ってですね、イエス様の苦しみを覚え、またそのことを感謝する兄弟姉妹となってください。それでは今日の御言葉を置いて1分間自分の口でめいめいお祈りをいたします。どうぞ今日の御言葉を覚えて、ね、感謝、決心、悔い改め、どうぞ主の前に祈ってください。